さんおはようございます。お帰りなさい。今日は取りなしてくださる唯一の方と題して御言葉を取り下げさせていただきます。毎月最後の主日はハイデルベルク信仰問答からそこに書かれている問答に関連した聖書の箇所から御言葉に聞いています。今日は問答の第11主日、そしてそこから19主日まで取り上げられている子なる神様について、私たちの主イエスキリストについて聖書から聞いてまいりたいと思います。今日の第11主日のところにあるのは問いの29と30番のところですけれども、29の問いはこのように尋ねています。なぜ神の御子はイエス、すなわち救済者、救い主と呼ばれているのですか、というふうに問いかけます。人の名前、名は体を表すという言葉がありますけれども、名は体を表すという意味は、名前というものはその実態がどういうものであるかを表している。この名前と実態とはうまく合っているという意味ですと、広辞苑を開くと書かれています。私たちは子供が生まれましたら、名前をつけるわけです。その名前というのは、適当な名前をつけているわけではなく、この新しく生まれた命、この子が、こういう子供に育ってもらいたいという親の、希望といいますか、願いを込めてその名前を、つけているでしょう。しかし親の期待に反して、必ずしもその名前の通りに、その人生が歩むことができるということは、なかなかないのかもしれません。しかし私たち人間ではなく神様の場合は違いました。イエス様の名前はもちろんご両親ヨセフとマリアさんがつけるわけですけれども、父親のヨセフさんが勝手にイエスと名付けたわけではありません。イエス様がお生まれになる前、母のマリアさんに現れた天使が、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからであるというふうに命じられました。イエスという名前、この名前は人からではなく神様の御心に従って付けられた名前でした。そのことによってこの方の名前というのが私たちにとってとても大切な名前になっています。お母さんの胎に神様によって芽生えられた方、この方は私たちの罪を救ってくださるからイエスというふうに呼ぶと聖書は告げています。神様が付けられたイエスという名前はまさしくその意味が実現する名前として付けられましたから、イエス様は神様の御心のままに生きる人生を歩まれました。このイエスという名前についてもう少し考えてみようと思うのですけれども、私たちはイエスという名前を聞いてみると、すぐにナザレのイエス様、イエスキリストのことだと思うでしょう。しかしこのイエスという名前というのはヘブライ語ではヨシュアという名前でして、この発音をギリシャ語に書き写し、しかも日本の教会独特の表し方でイエスというふうに書いています。ギリシャ語では男性の名前の最後は必ずすというふうにつけて終わりますから、ギリシャ語で言うならばイエスス、 そしてカトリック教会で使われていた聖書では、イエスと書いてあるものがありますし、室町時代に日本にやってきたフランシスコ・ザビエルが所属していた教会はイエズス会と呼ばれていましたから、彼の教会は、今の言葉で言うならイエス会であったということができるわけです。そして2000年前のユダヤ人にとってヨシュアという名前というのは、よく耳にするごく平凡な名前でした。聖書にはヨシュア記という書物があります。これはモーセの後継者としてイスラエルの民を約束の地カナンに定住させるための指導者として働いた人の名前がヨシュアであったことから付けられています。ところでこの信仰問答の著者の一人にウルジヌスという人がいたと言われています。彼はこの信仰問答について、自分で仲介書を書いているのですけれども、その中でイエス・ヨシュアという名前について、こういうことを彼は言っています。イエス様に先立って無数のイエスがいた。彼らはそれぞれに小さな救い主であった。ヨシュアはイスラエルの民にとって、また平凡な民衆の家に生まれたイエスたちは、少なくともその両親にとって神様が現実に自分たちを救ってくださるという事実を具体的に表すものであったというふうに、この信仰問答を書いた一人のウルジヌス氏はイエス様の前に落ちた影というふうに、このイエスという名前を付けられた人のことを言っています。つまりイエス様が登場してこられる前にあらかじめ主の影を映したような人々があったというわけです。この前に落ちた影が示す神様の恵み、現実にこの地上にそこの力を示して私たちを本当の危機から救い出してくださる方として、ついに主がイエスという名前を持って生まれてくださったと彼は記しています。また20世紀の最大の神学者の一人と言われているカール・バルトという方は、問29から34にかけてのこの説教というのはイエスとその兄弟たちについての箇所であるというふうにも言っています。この言葉は、私たちキリスト者クリスチャンというのはイエス様の兄弟姉妹である、そしてこの兄弟姉妹というのは教会のことを指しています。つまり教会というのはイエス様の兄弟姉妹の集まりだということです。兄弟姉妹という言葉を聞くと、私たちがこれまで見てきたヨハネによる福音書では、復活されたイエス様がそれまでは弟子と呼んでいた人たちのことを兄弟というふうに呼ぶ場面があります。イエス様が復活されマグダラのマリアに現れた時、イエス様は彼女にこういうふうに言いました。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。復活されたイエス様はマリアに、弟子たち、いやもう弟子ではなく兄弟と呼ばれる者たちに、復活されたイエス様が父なる神様のところへ上がると伝えなさいと言われたわけです。もはやイエス様にとって、それまで共に伝道活動をしてきた弟子たちは教師と弟子という関係ではなく兄弟と呼ばれる非常に深い関係になっているということが聖書から明かされました。そして神様でありながら人となられてこの世にお生まれになった方、そのことについてはヘブライ人への手紙の2章14節にこのような言葉が書かれています。子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。 まあ、子と呼ばれているのはイエス様を信じる私たち人の子を指していますし、私たち人というのは、まあ、体を持っている。だからイエス様も同じようにこの体を取られたのだというふうに、まあ、ヘブライ人の手紙には書かれているわけですけれども、もちろんイエス様というのはこの世に来られる前、天地を作られた神様と共におられて、そして栄光を持っておられました。しかしその方が私たちのところに来られる時、来られた時、神様のままで来られたのなら、私たち人が持っている悲しみや苦しみ、辛さなどを正しく理解することができなかったことでしょう。けれども人となられて、体を肉と血を取られてこの世に来てくださったことによって、私たち人間の苦しみを同じように味わわれた。そして聖書がその最後の最後というのは、罪人として十字架で息を引き取られたと記しています。私たちを罪から救ってくださる方がなぜ罪人であるのか、そして罪人となられるのか、それはイザヤがすでに旧約で予言していたことが成就する、実現するためでした。イザヤはイザヤ書の53章12節で、私たちの罪を負ってくださる方が罪人の一人に数えられたと予言しました。けれどもそのことによって多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたと予言しています。2000年の昔、ユダヤ人たちにとって彼らが信じている神様は聖なる方である。またその方というのは、もし私たち人間が神様の顔を見ることがあったら、まあ、その人はあまりにも聖なる方であるからもう死ななければならないほど、それほど清い方だというふうに信じていました。それで長く待ち続けていたメシアが、まさか罪人として、しかも神様の呪いを受けると言われている、杭にかけられて死を迎えてしまったということは、ユダヤ教を長らく信じてきた人々に文字通りそうだとはなかなか受け入れることができない出来事が起きたわけです。けれども父なる神様は、イエス様が私たちの罪をすべて背負ってくださり、罪の取りなしをされたので、この方を唯一の救い主としてくださいました。使徒パウロはイエス様以外には救いを与えることができないと使徒言行の中でこのように言っています。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。またイエス様がなぜ私たちの罪を許すことができるかということについて、パウロは復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださる方だというふうに、そのように今日先ほど読んだところにも書かれてあります。イエス様は私たちの罪の贖い、犠牲、対価となってその命を捧げられて、いやそれだけでなく今もう天に上げられて、そして神様の右の座に座って、私たちが今もなお犯し続けている罪を贖ってくださる、取りなしをしておられる。だからこそこの方が私たちの救い主であるということです。私たち人間の罪を一体誰が許すことができるのか、罪というのは何も法律や律法に書かれている言葉だけではなく、言葉だけには書かれていないさまざまなこと、罪と咎という言葉がありますけれども、罪というのは法律用具では明らかに法律に反することであり、咎というのは 条文には文字には書かれていないけれども、それは間違ったことであるということを説かというわけですけれども、それを一体誰が許すことができるか、非常に大きな問題であるわけです。信仰問答は問い30でこのことについてこのように私たちに問いかけます。それでは自分の幸福や救いを聖人や自分自身や他のどこかに求めている人々は唯一の救済者イエスを信じていると言えますか。この問い30で聖人という言葉が出てきましたけれども、この背景には16世紀宗教改革の当時、ルターが問題にしたカトリック教会が発行した職友情免罪符の問題があるでしょう。当時カトリック教会は大きな聖堂を修理するために資金を集めたいと思った。そこで職友情免罪符を発行して、それを買うことで神様のために用いる聖堂が修理できるから、それは天に徳を積むことになる、だからそれは救いとつながっているというふうに解釈して、人々に職友情を買うように勧めました。また神様は全能であって聖なる方であるから、とても恐れ多くて近づくことはかなわない、だから人間の中で少しでも身近にいる聖人にお願いして救いへと導いてもらおう。けれども問答はそれは間違っていることだと教えるのです。答えにこうあります。たとえ彼らがこの方を、この方というのはイエス様のことですけれども、怒っていたとしても、その行いにおいて彼らは唯一の救済者、また救い主であるあられるイエス様を、イエスを否定しているのです。なぜならイエスが完全な救い主ではないとするか、そうでなければこの救い主を真実な信仰を持って受け入れ、自分の救いに必要なことすべてをこの方のうちに持たねばならないか、どちらかだからです。ここで言っているのは、イエス様だけを救い主として信じるのか、他に救いを求めるのか、あれなのかこれなのか、2つに1つを選ばなければなりませんという厳しいことが書かれているわけです。しかし厳しさばかりでなく、イエス様だけによって与えられる誠に豊かな恵みを語ってもいるのです。また聖人ばかりでなく、自分自身に救いを期待するという考え方、これは宗教的な熱心であるとか立派さなどに、道徳的な行いなどに救いの根拠を見出すということだと言えるでしょう。けれどもどういうことであっても、自分自身に救いの根拠を見出そうとしてしまうと、その時私たちの心を支配しているのは主の恵みを何らかの形で軽視してしまう、無視するという心が私たちの心の中にあるわけです。その時の私たちの心は、この私の心は傲慢になっている、神様に対しても他者に対しても傲慢になっているというわけです。人から見られて、あの人は謙遜な人だと言われるような生活をしながら、その実態が傲慢そのものであるという場合があるということです。しかしよく気をつけなければならないのは、そういう時ばかりではなく、それとは反対に、自分で自分の救いを確保することができない、信仰もダメだし行いもダメだという考えにとらわれてしまうと、これもまたイエス様の恵みを無視することになってしまいます。その時の無力を嘆く絶望というのは、傲慢の逆さまになった姿でしかないのです。これらの点における大切な聖句の一つが、ガラティアの信徒の手紙の5章4節に書かれています。ガラティアの5章4節にはこのように書かれています。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうと、キリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。 私たちの主がイエスという名前であられるということを、これを本当に大切にするというのは、この主の恵みから落ちない、イエス様の恵みから落ちてはいけないということです。私たちがイエス様の恵みから落ちてしまうのは、それはこの私が何らかの立法主義に陥ってしまう時であるわけです。それでは一体聖書のどこに私たちは耳を傾ければよいでしょうか。イエス様はマルコによる福音書2章17節でこう言われています。よく知られている聖句ですけども、マルコの2章17節でこう言われています。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。そうですよね。お医者さん、病院に行くのは病気だからと思って病院へ行く。そしてイエス様は言われます。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様はこの世に来てくださったのは、正しい人はもう正しいからいい、そこまでは言ってないんでしょうけれども、むしろ罪人だというふうに自ら思っている人のためにイエス様は来てくださった、いや私は来たというふうにイエス様は言われているわけです。このことをしっかりと捉えていくと、イエスという名前をこの身に引き受ける人、イエス様、こんなこそ私の救いである、この方以外に救いはないというふうにしっかりと受け止める人、主にふさわしい人というのは、この私が罪人であるということを自分自身によっても他の人によっても自分を救うことができるということなど全く不可能だ、この方以外に救いはないということを、自らが罪人であるけれどもイエス様だけが救ってくださると知っている人のことが主にふさわしい人だと言われるわけです。イエス様は十字架に罪人としてかけられた。それは先に罪人と共にある道を開いてくださったということです。そのことによって私たち一人一人の罪人としての姿をイエス様は十字架で明らかにしてくださいました。だからこそ私たちもまた罪人であるということに徹し、その主の恵みによってだけ救われるという事実を唯一の拠り所としなければならないのです。私たちの信仰を正しく導いてくださり、これを完成させてくださるのもまたイエス様なのです。イエス様が父なる神様のそばでいつも今も私たちのために取りなしをしてくださっておられる方だからこそ、私たちはこの方が唯一の救い主であると告白することができるのです。主イエスがただお一人の救い主であるということを覚え、今週もこの方の導きの中歩み続けていくことができるようにと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はハイデルベルク信仰問答からイエス様のことについて御言葉に聞くことができましたことを感謝いたします。この方以外に私たちの救いはないということを私たちは知らされております。私たちはその言葉を受け、傲慢になることなく、また卑屈になることなく、ただただ主の恵みに預かるものとして、また罪人であってもそのものをイエス様が招いておられ、その恵みに預かることができているということをどうかこれからも信じ続け、イエス様の恵みの中に歩み続けることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。